日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。さあ、それでは今日キャラバン隊レポーターは佐久間純子さん、呼んでみましょう。
はい、
佐久間さん。
はい、鏡田さん、くれないさん、こんにちは。
こんにちは。
私たちね、もう
なんかハハ
すごいところに一人、ハハ聞こえます？ハハ言っちゃいますよ。
言ってますよ、言ってますよ。
猪苗代に来ているんです。で、猪苗代といえば何思い出します？
猪苗代といえば猪苗代湖じゃないの？
大きすぎちゃう、やっぱり
猪
苗代湖のね、もう目の前が湖のところに来ているんです。というのもですね、今日私たち絆キャラバンご紹介するのが、猪苗代湖の冬の風物詩となりました、しぶき氷をご紹介しようということで、湖の襟でね、本当にすごい風なんですよ。
この雪の時期にね、
もうグレナイさんに来ていただいて抱きしめてっていただきたいぐらいです。
あげるあげる
さあ、本当にね、もうこの寒い中ご協力いただきます方々ご紹介します。猪苗代伝法人の方々にお越しいただきました。お話を伺っていきます。五十嵐忠信さん、そして井上康夫さん、岩部明子さんのお三方にお越しいただきました。伝法人の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、伝法人、伝える、保つ、人と書いて伝法人、猪苗代伝法人というんですが、この伝法人はどういったことがきっかけで、いつからやってらっしゃるんですか？
きっかけはですね、観光で成り立っている町ですので、はい、来たお客さんにですね、ただ見てもらうだけじゃなくて、思いを伝えて、それをこう荷物にならないですから、荷物にならないお土産を持っていただこうということで、持ち帰っていただこうということで作ったのが伝法人という組織です。
この伝法人の皆さん、猪苗代のことは何でもご存知なんですかね？
知らないことは知らないですけど、知ってることは全部知ってます
まあその通りですよね。で、先ほどもいろいろとお話を伺っていましたが、ここしぶき氷が見えるのところが、この場所をご紹介いただけますか？
はい、わかりました。これから行きましょうね。は
い、
その代わり凍らないように気をつけてください。
なぜですか？
体感今してるでしょ、
はい、
ものすごく寒いですよね。
すごい寒い。
で、普通山に行くときもそうなんですけども、風速1メートルで1度下がるんですよね。今風速何メートルですかね、これね。
これ風速、私スキー場で働いてたこともありますけれども、おそらく15メートルぐらいはあるんじゃないですかね。
それだけで、だからマイナス15になるわけですよね。
はっ、そういうことか。
0度だったらマイナス15度ですよ、体感温度は。
さあ、そんなことでね、今しぶき氷が見えるというところが、猪苗代湖の天神浜というところですね。小平型というところの小平型天満宮があるところが目印なんですが、そこから入っていくと、まず今目に入っているのが湖、すごい風なんですけど、ぷかぷか浮いているあれは何ですかね？
あれは一応内陸、淡水にある流氷なんです。
流氷って、だってここ福島県でしょ？
ねえ、不思議ですよね、はい、流氷って言うと北海道しかイメージないんじゃないですか。だけどあれ海水にできる氷ですよね。ここは淡水にできる氷。
淡水にもできちゃう。猪苗代湖でしか見れ、日本全国だとこの猪苗代湖だけ。
多分そうですね。
氷、普通雪だるま、あ、雪だるまじゃないや、雪合戦をする時の雪玉、あれが凍っていると思っていただければいいんですが、あれがもうぷかぷかぷかぷか浮いてるんですよね。
そうですね。あれが行ったり来たりしながら、だんだんだんだんこう丸い玉になるんですよね。
北海道に行っても見れないって、あとここの特徴を教えていただけますか？
この猪苗代っていうとこは、湖面がですね、ちょうど分水嶺になってるんですよね。太平洋にも流れるし、日本海にも流れる。それでちょうどここがちょうど500メートルって標高高いところにあるんじゃないですか、
はいはい、
それで適当なこう広さを持ってますよね、だから凍らなくて、それで標高が高い、こういう場所っていうのは日本全国あんまりないんですよね。
ですね。さあ、改めてご紹介しますと、この猪苗代湖の面積というのが 103.32平方メートルで、周囲が55キロにわたっているんですよね。この大きさというのがちょうどいいということなんですかね。
なかなか大きさって分かりにくいですよね。
分かりにくいです。
例えば例を挙げますと、はい、この猪苗代湖の中を東京でいうと山手線が走ってると思えばいいですよ。
山手線ここ走れるんだ、うわーっと言ってたらすごい風が吹いてきましたけれども、さあ、その連邦人の皆さんがこのしぶき氷だけではなくて、先ほど別のところに行っていらしたという井上さんと岩部さんにもちょっとお声をいただきましょう。どちらのガイドに行ってたんですか？
あ、こんにちは。タッサワの不動滝というところに行ってきました。
沼尻のちょっと奥の方ですよね。
はい、そうです。中野沢温泉から入ります。
そうだ。いかがでしたか？
気温がね、昨日高かったので、氷が下の方にできてましたね。ブルーアイスと言ってブルーに光るんですよ。
なるほどね。ガンベさんも行ってらしたんですよね。
はい、行ってきました。やっぱり冬の何とも言えない草原な趣のある景色でした。
なるほどね。そんな風にして猪苗代湖と夏の景色とは全く変わってしまいますけれども、本当にいろんなところがあります。で、連邦人の皆さんはただ自然を、そして重くないお土産をいろんな方に提供しているわけではなくて、この猪苗代の歴史やそれからここでしか見れないものをずっと伝えてらっしゃるんですよね。
そうですね。ちょっとここで紹介したいのがあるんですよ。
はいはいはい。
というのは去年ですね、ここバンダイさんのでジオパークというのができた、はい、認定されたんですよ。で、私たちもジオのガイドなんですよ。
はい。
それで必ずジオというのはもう極端に言い方するとジオパークというのは第一の公園って訳するんですけど、まあ第一の恵みですよね。だからその自然が与えた恵みをどうしたらこう来てくれたお客さんに伝えられるかっていうことで、ここも自然のそのしぶき氷だけじゃなくてですね、今の季節は例えば小平方天満宮とか、あとはここの湖と磐梯山の関連とか、それからよく中通りと会津地方を分けてる川桁山ってありますよね、これも面白いんですよ。例えば中通りっていうのは遥か昔はここから千キロ南にあったんです。
あ、こんな風にして、
それがジオなんですね。
なるほど。そのジオパーク、これからまだまだ猪苗代という町をね、いろんな風に広げていただきたい。そして私たちも重くないお土産を頭の中と心のに留めて、またこの猪苗代に戻ってきたいと思います。その時はまた連邦人の皆さん迎えてくださいますか？
あ、喜んで、
はい、はい、ありがとうございます。さあ、寒風吹きすさぶ猪苗代湖のしぶき氷、目の前からお届けしました。スタジオのお二方、
はいはい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあね、昨日の雪でまた今日ですからね、大変だったと思います。佐久間純子さんでした。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。